毎週木曜日のこの時間は飯田和夫のキャッチアップです。さあ今日も中国の話題ですね。
はい、中国の暴走行為といっても軍事や外交の暴走行為じゃないんですよね。はい、いわゆる交通に関するものです。私は福岡市の中央区に住んでます。はい、まあ、通りから少し離れた場所なんですけど、ええ、まあ、気温が上がってきて夜ベランダの窓を開けてると、はい、まあ、時折聞こえてくるのが、まあ、爆音なんですよね。
あ、
はい、で私からもう還暦越えの私からするともうまだこんなことやってんのと思うんですけど、やっぱり若い人たちは走り回ってますね。はい、
うちの近所でもたまに聞こえますね。はい、若者のいわゆる暴走行為ですけども、はい、やっぱりこの時期増えてくるってことなんですかね。
はい、中国でもそうなんですよ。まあ、暴走行為と社会不安というテーマについて考えたいと思います。
はい、
中国政府の役所の一つに公安省、まあ、日本でいう警察庁のような、はい、部門があるんですが、先週そこがある通達を出しました。それが、中国のニュースサイトに載っていたので、ちょっと気になったんで紹介したいと思います。
はい、1、ここ数年中国各地で爆音を残し猛スピードで街を走り回る暴走行為が大きな問題になっている。社会の秩序を乱し人々の安全を損なうことから市民の間から強い反発が生じている。 2. 夏は暴走行為が増える季節。公安省はこのほど全国に通知を出し、違法行為の取り締まり強化、道路交通秩序と公共の安全を維持するため特別作戦を実施する。
はい、特別作戦なんですよ。まあ、はい、全国で警察官を大量動員して、まあ、暴走行為の摘発だけじゃなくて違法車両の押収、
うん、
またそういう車両を改造する自動車工場などの摘発も進めるって言ってますね。はい、
その中国で流行ってる暴走行為というのはやっぱり日本と同じような感じなんですか。はい、
ニュースサイト見てるとよく似てますね。例えば04競争ってありますよね。04、はい、複数の、まあ、四輪車やまた二輪車でが止まった状態からスタートって400メートルっていう短い距離でスピードを競うんですよ。はい、だけどやってるのは公の道、公道なんですよね。はい、でまたドリフト走行、まあ、これも流行ってますね。
はい、
カーブを曲がるときにわざとタイヤを、まあ、滑らせて、まあ、車体の向きをキキッと変えちゃいます。
はい、
でこれは対向車線にはみ出すこともあって、まあ、前から来る別の車両にぶつかる、こんな危険性も伴ってますね。はい、
でそれを日本では見物しに来る人もいて、またその暴走族をこう生やし立てるケースっていうのもありますよね。
はい、中国 の警察部門は道路はレースコースじゃないんだと、
うん、
まあ、警告してますよね。
うん、
で一般市民に対しても暴走行為を見物してまたその彼らを暴走する人たちを加熱させちゃいけない、まあ、こんな風なことも要請してますね。はい、
うん、ね、もう日本でいうと警察の取り締まりもやっぱり強化してその数自体も減ってきてるような印象なんですけど、
はい、
うん、
はい、調べてみました。
はい、
最新の日本の警察白書によると、道交法、道路交通法ですね、
はい、
これに違反するなどして検挙された、まあ、暴走行為の人数、
うん、
まあ、最新が2021年なんですが、この1年間で6189人、
うん、
でこれはその4年前の2017年に比べると、
うん、
3分の2まで減ってますね。はい、
で中国の方は暴走行為が増えてるっていうことですね。そうです。はい、
ニュースサイトを見るといくつかのケースを申し上げます。
はい、
まあ、親が、まあ、バイクを子供に買い与えると、でその子供が、まあ、アルバイトをして金を貯めて、バイクの購入費の何倍もの費用をかけて改造すると、で、まあ、時速百数十キロまで出るようになったと、でそして、自損事故、その子は17歳で命を落としてます。でまたある自動車修理工場の経営者がですね、
うん、
テレビの取材に、まあ、匿名で答えてます。
うん、
いや私なら、乗用車、時速200キロのスピードまで出せるように改造できますよって、まあ、こんな風な具合なんですよね。
はい、ってことはもうそういう市民生活への影響も結構大きくなってるんじゃないですか。はい、
でまずその騒音被害です。まあ、中央省、政府の一つに生態環境省、まあ、生きる生態に環境省っていう組織があります。はい、まあ、日本の環境庁にいたんでしょうね。
うんうんうん、
でこの生態環境省によると騒音公害は国民からの苦情の多さでは第2位、全体の 41% を占めます。でその中で 暴走行為の苦情が、まあ、多数を占めているってことなんですね。
よっぽどですね、
はい、で中央政府はあの昨年の6月から新しい法律を作りました、
うん、
で名前が騒音公害防止法、これを施行しました、はい、ちょうど1年前です、まあ、この中でのマフラーいわゆる消音器ですね、
はい、
外したり改造した状態で車両を運転することを禁止、
うん、
またあの大量の大音量のスピーカーを装備した車両も罰せられます、
うんうん、
まあ、日本じゃねこういうの前々からあったんですけど、ね、中国の場合はやっとまあ、法律の整備が追いついたっていう状態で、
うん、
とはいえ、まあ、何としても暴走行為を社会から通用しなくちゃいけないっていうわけなんですよ、はい、
でまあ、そういう暴走行為が増えると当然事故も起きるということですよね、
はい、で数年前のことなんですが、ランボルギーニイタリアの高級スポーツカーとフェラーリこれもイタリアの高級スポーツカーですね、
はい、
北京の公の道でスピードを競っていて2台が衝突、まあ、で運転していたのが大学生、はい、
大学生でランボルギーニか、
そうなんです、そうなんですよ。でしかもなんか周辺の住民からしょっちゅうこいつらやってたってことなんですけど、まあ、高級スポーツカーでの暴走事故は他にもあります。実はこちらの方が社会で別の意味で大きな問題になりました、
うん、
というのはですね、やはりあのフェラーリなんですよ、で男性が運転していたフェラーリが北京市内の公の道を走行中に、まあ、側面にぶつかって、事故を起こしたと、
うん、
まあ、スピードの出し式ですね、
はい、
でこの男性は即死、まあ、同乗してた同じく若い女性も搬送先の病院で死んだと、
うん、
でここからが問題でして、
はい、
で死亡した男性の父親が、まあ、いわゆる共産党の、まあ、中央の幹部だったわけですよ。で父親が事故のもみ消しを図ったもんだからこの工作が発覚して、このお父さんは地位を失ってしまった。
なるほど。
だけど日本円でも1億円近くする高級スポーツカー、
うん、
その金って一体どっから出てるのかって話になるわけです
よ。
で事故の発端に、まあ、この事故を発端に、まあ、将来が嘱望されてた父親は、まあ、後に収賄罪などで無期懲役の判決を受け今も服役してますね、はい、
うーん、つまりそういう暴走行為から政局にも影響していったっていうことですか。
そうです、ピラミッド社会の、まあ、中国の上の方、つまりあの、まあ、時流に乗ってビジネスで富を築いた者、まあ、賄賂で金を受け取った者たちが、まあ、あり余る金を高級自動車につぎ込んで同じような仲間たちと、まあ公の道路で、スピードを競うことってよくあるんですよ、
はい、
で時にはこんな風に事故を起こすと、
うん、
でそれを大多数の庶民は目の当たりにしてるわけですよ、
うん、
で、中国において庶民は、まあ、特権を乱用する一部の高級幹部でその子どもたちへの、まあ、不満が、
うん、
やがて上層部に、指導部ですね、指導部上層部に向くこともやっぱりあり得る、うん、社会の安定を揺るがしかねないってことなんですよ、
うん
うん、
で一方で最初に言いましたように特権を享受できなくても若者たちは暴走すると、
うん、
暴走行為をするとで社会に対する不満も持つとこれが発散される場所なんですよね、
うん、
でそれを見物に来る者たちも、まあ、騒いで、暴走行為を焚きつけてうさばらしをすると、
うん、
まあ、そんな構図が今の中国社会には見て取れるわけですね、はい、
なるほどね、まあ、でも何としても社会を安定させたい、
うん、
習近平政権としてはこういった暴走行為を、まあ、警戒すべきということですかね。
そうですね、うん、あの暴走行為は、まあ、騒音でうるさくて眠れないとか、
うん、
まあ、事故が起きるとか事故に巻き込まれるとかそういうふうな怒りや不安だけじゃないんですよ、
うん、
で当局が、まあ、一番怖いのはやっぱり組織していないのに群衆が集まる、
うん、
秩序なく騒ぎを起こす、
うん、
まあ、今の社会では今の中国社会ではこれだけで習近平政権が恐れる事態になりかねません、
うん、
まあ、何がきっかけになるかわからない。だからやっぱりもっと大きな事態に引火しないように火が、うん、あの引火しないようにさまざまな、事案を想定して今回のような手段を講じているんだと思いますね、はい、
まあ、この中国においてはこういった暴走行為っていうものの摘発というのは日本とはちょっと違う意味合いも持っているっていう感じですかね、
はいはい、
ここまで飯田和夫のキャッチアップをお送りしました。